皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、ここ最近使われるようになったタイパというワード、タイムパフォーマンスの意味で Z 世代を中心に短い時間でどれだけの効果満足度を得られるかという視点が重視されるようになっていることなんですが、1話99秒で完結を合言葉に発売された本が話題になっているようです。小説家矢月美咲さんの超短編小説シリーズ第3弾、怖い噂のあるお店、99秒の旋律闇体験という本で、主婦と生活者から発売されています。発行元によると、朝の読書や通学時間などちょっとした隙間時間でも読み切れるので、読書が苦手な方にも手軽に楽しんでいただけるコンテンツですとのことなんですが、1話99秒で完結というのはかなりねインパクトがあります。でも確かに私も普段ね子育てをしているので、ちょっとした本当隙間時間めちゃめちゃ大事なんですよ。で、あの長編映画とかになっちゃうと、どうしてもスタートしてから最後までたどり着けないの。あのたどり着く前に、例えば子供の夜泣きだったりとか何かしらね作業がありまして、ああまた今日途中でストップだわみたいなのになるので、まあそんな中ね、1話99秒で終わるものがあったら飛びついてしまう、そんな主婦の気持ちが私にはわかるという感じでございますね。矢月美咲さんのシリーズなので、ぜひ気になる方は手に取ってみてください。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ロゼ&ブルーノマーズでアパート。ロゼ&ブルーノマーズでアパートでした。さて、この番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは自覚している私の口癖。早速行ってみましょう。まず最初のお便りは、ラジオネーム銀光さん。陽子さんこんばんは。自覚している口癖は、妻から何が食べたいかと言われると何でもいいよって答えてしまうのが口癖になっています。後で妻に何でもいいが一番困ると言われてます。まあこれはついつい言ってしまう気持ち分かります。私も何食べたいとか、それこそその家族間じゃなくても、友達とかと何月何日遊ぶ約束してるけど何食べるみたいな時に、何でもいいよって答えがちではあるんですけど、ただ私の場合本当に何でもよくて、というのもそのまあ友達とかの場合だと、その子に会って話したりとか、まあちょっとお酒を飲んだりするのが目的なわけで、食べ物はしかも嫌いなものがない、好き嫌いがないから、まあお寿司も嬉しい、中華も嬉しい、もうこってりな感じのちょっとアメリカンなジャンクなものでも嬉しいっていうタイプなので、後から文句を言うわけではないから、勝手に自分の何でもいいはありなんじゃないかなんてふうに思ってるんですけどね。つい言ってしまう気持ちわかります。銀光さんに番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネーム気まぐれ魔女さん。自覚している私の口癖は、すみませんです。よく言ってしまい、すみませんと言わないでいいのよと言われてたことがあります。すみませんね。日本人、まあ我々ね日本人は使いがちだと思う。一回、まあもう違うんですけど、離れてしまったんですけど、以前うちの会社にいたスタッフの男の子で、全然本人悪くなくてももう口癖なんだよね。それこそもうしょっちゅうすみませんすみませんって言ってる男の子がいて、である時結構その口頭言葉じゃなくても LINE とかでもいつもすみませんすみませんって謝ってて、一回その子のアカウントというかその子のところタップしてすみませんでサーチかけたら300何十何回とか使ってて、もうこれはもう癖どころの騒ぎじゃないぞっていうので当時盛り上がった記憶があります。まあでも非常にね 便利な言葉でもあるし、本当になんかすみません言い過ぎて、お前本当にすみませんと思ってないだろうなんて言われちゃう時もあるかもしれないですけど、私は結構嫌いじゃないワードの一つではあります。気まぐれ魔女さんにもオリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、自覚している私の口癖。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 jean@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。 One Direction で What Makes You Beautiful。ワンダイレクションで What Makes You Beautiful でした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみよう。ラジオネームミッタンスさん、4歳の孫がいたずらしても孫を目に入れても痛くないので叱ることができません。妻には叱らないとさらにいたずらすると怒られています。こんな私は悪でしょう。もうこれはさ、やっぱりその私もね、娘が2人いますので、この今ね4歳にはまだなってないんですけど、上の娘が3歳後半っていうところなので、やっぱりあのね、可愛いっていう気持ちは分かります。でまあでもお母さんとかがいたずらした時にはわって怒ってるっていう風に考えると、たまにねじいじとかばあばのもうベロベロの甘やかしは私はありなんじゃないかなっていうふうに思います。なんかよくさ、甘いものを控えさせているのに勝手にバーバがあげちゃったみたいな感じでトラブルみたいなのも聞いたりするんですけど、私はなんか黙認しちゃ、もなんかあ、またうちのお母さん子供になんかあげてるよと思いながらも、まあ子供も喜んでるし母親も喜んでるし、まあ後で歯磨きさせればいいかみたいな感じで、結構まあ私自身もまあ悪いことしたら叱るようにはしてるんですけど、甘い方の親に、うん、入ってしまうのかもしれません。ということで、まあ私はみったんさんは善でいきたいと思います。オリジナルステッカーをどうぞ。続いてはラジオネーム、お寿司はマグロさん。陽子さんこんばんは。勝手にジャッジ、毎週火曜日を餃子の日にしています。毎週土曜日をカレーの日にしようと思っています。この勢いでいくと毎週同じものになりそうです。これって悪ですか？これは例えばほら、家族からもうクレームが来て、もう本当にやめてくれって言われてるんですけど、私は変える気ありませんとかだと、まあ一回ちょっと家族とミーティングじゃないってなるけど、まあ、別にクレームも来てないんだったら、やっぱ作る方はさ、決めちゃってた方が楽じゃないですか。どうしようかな、ハンバーグかなとかさ、今日スーパー行ったらそういえば卵がなくなったから卵買ってとか考えずに、もうはい月曜日はじゃあシチューとかさ、火曜日は言うように餃子とか決めてれば、そういう手間が省けるので、考える手間がね、私はいいなと思います。お寿司はマグロさん、ジャッジは善でオリジナルステッカーを差し上げます。続いてはラジオネームラブロックさん。先日行ったライブハウスでのこと、オールスタンディングのライブ中にその日自分は我慢できず2度ほどトイレに行きました。一緒に行った友達がおいおいライブ熱下がるぞ気合だよと言ってましたが、こればっかりはぜひジャッジを。まあね、いろんな意見あるかと思うんですけれども、私はライブ中にトイレ行くのはまあ仕方がない、いいんじゃないかなっていうふうに思います。例えば私も最近なかなかね、子供が生まれてからは自分が見るっていう立場でのライブハウス行く回数頻度減ってしまったんですけど、久しぶりに新宿ロフトに行ってきたんですよ。ラフィンノーズ見に行ってきました。でロフトだとというか、まあ、ライブハウスどことかあんま関係なく、私はそういう時はもうお酒を飲みながら楽しみたい派なんで、結構その日も、まあ、行くライブハウスに行く前もお友達と待ち合わせしてお酒を飲んでから箱に向かって箱でも飲んでっていう感じだったんで、どうしても途中でお手洗いに行きたくなって、私も一度か、それぐらい離席してしまったんですけど、なんかロフトとかは 割と当たり前なのかなっていうふうに思っていたけど、まあ、例えば最善で盛り上がっててすごいパンパンでってなると、もしかしたら他の人からすると迷惑に思う人もいるのかもしれないですね。でも意外とやってるライブしてる側は、まあ、思い思いに楽しんでよって感じてる人の方が多いような気もするんですけど、でもわからない。ほら、例えばバラードの時にわーって静かになってさ、みんながうっとりってなってる時に何度も何度もトイレ行くとあいつって風に思われてしまうかもしれないから、まあやっぱり時と場合によるんではないかなとも思ったりします。ラブロックさんにもオリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。それではここで一曲お送りしましょう。ミーガンジースタリオンでマムシーリミックスフィーチャリングトゥワイス。ミーガンジースタリオンでマムシーリミックスフィーチャリングトゥワイスでした。ここからはジンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言暴言なども交えつつ紹介していますが、今回は私の身近なミュージシャンの名言紹介していきます。身近って勝手に言っちゃっていいのかという感じなんですけれども、大先輩です、ニューロティカのあっちゃん。ニューロティカは1984年結成の日本パンクロックバンド。今年結成40周年で、あっちゃんの愛称で愛されているボーカル淳さんが還暦ということで、今年は本当におめでたい年なんですけれども、もう本当私があっちゃんに初めてお会いしたのは、まあ、10年以上もちろん前ですね。とある方のお誕生日会が渋谷のライブハウスで開催されて、でその時集まった人がもう本当に100人とか、もういろんなミュージシャンバンドマンが集まっていました。でその時に、あっちゃんを紹介されて、初めましてっていうところで、初見の印象は、まあ、とにかく陽気な酔っ払いのおじちゃんっていう感じで、すごいその時盛り上がった記憶があるけど、まあ、特にもちろんニューロティカは知ってはいましたが、そっから数年はご一緒する再会するタイミングもなくというところで、で数年後に滋賀のユーストンというライブハウスで、当時私はピギーバンクスではなく矢沢陽子&ザ・プラズマーズ名義でバンド活動をしていまして、その時にニューロティカと対バンだったんですね。でそれで楽屋で改めて、矢沢陽子でさっちゃん覚えてますか、私数年前に渋谷のどこどこでみたいな感じで自己紹介させてもらって、でもうその時に結構共通の友人先輩、向こうからしたら後輩みたいなのもいたので、なんか携帯で連絡先を交換してっていうところから、私の当時のマネージャーさんがもうあっちゃんラブで、でそれもあってあっちゃんにお願いしますってことで、ニューロティカと一緒にツアーに回らせてもらったりとか、まあ、単発のイベントだったりとか、そういうのも声かけてもらったり、生意気ながらも私からも声かけさせてもらったりとか、そういう感じの中でございます。でね、結成40周年ということで、改めて本当におめでとうございます。で、まあ、今日はそんなあっちゃんの名言ということで、まあ、一つ大きなのは、もういつもライブでもおっしゃっている、俺たちいつでもロックバカというね、ロックンロールパンクロックではあるんだけれども、もう本当にひたすら楽しんでやろうぜっていう、あっちゃんのなんかピエロの笑顔が今私の頭の中にバーンと出てきたんですけれども、まあ、俺たちいつでもロックバカっていうのはもうあっちゃんの名言というか、あっちゃんにサブタイトルをつけるならこれだなっていうふうに私は思っています。あとこちらはなんか結構当時、今はわからないけど、よく一緒にお酒を飲んでると、あっちゃんのネタみたいな感じでおっしゃってたのが、あっちゃんはあれなんですね、ご結婚をされていないんですけど、それを自分で自虐的にネタにしていることがよくあって、 て、その時言ってるのが戸籍真っ白お先真っ暗っていうワードを使ってて、で当時これがめちゃめちゃ受けたんですよ。で確か私の記憶違いでなければあのクドカンさんがすごくこのフレーズを気に入って、でクドカン作品にこの戸籍真っ白お先真っ暗っていうのを採用したっていうのを聞きました。アマちゃんかなんかだったと思うんですけれども、ちょっと情報が違ったら本当に申し訳ないんですけど、でもあの使われたっていうのは聞いております。じゃあそんなロティカの曲は本当にたくさんあるんですけれども、まあちょっと今日は先ほども紹介したこの言葉がタイトルになってる曲いきましょう。聞いてください、ニューロティカで俺たちいつでもロックバカ。ニューロティカで俺たちいつでもロックバカでした。そろそろ別れの時間になりました。今月のメールテーマは自覚している私の口癖、仕事の癖が抜けずにプライベートの時でも要するにと話をまとめてしまいがちとか、どうせと言いがちです、ネガティブな印象なので使わないようにしていますなど、自覚するぐらい言っちゃってるなという口癖教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.comです。お知らせです。ライブ情報、12月24日火曜日下北沢クラブ Q にてクラブ Q サーティスイベントシリーズレッツゴーピギーラミー最強のクリスマスイブ、出演がザ・レッツゴーズ、ピギーバンクス、虎の子ラミーです。その他の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます、ぜひチェックしてみてください。さてこの後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナック5お楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。